東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀春のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀春がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。いや皆さんいかがお過ごしでしょうか。私最近ですね、年末ということで忘年会がね結構あったんですけどもね、やはり飲みすぎてしまう、ね、そういうのがありますね。もうねお酒の失敗っていうのはね、数知れずなんですけども、この前の忘年会での失敗としては、日本酒がねメインで飲めるお店で忘年会しまして、いや美味しかったからね飲みすぎちゃったのかなっていうところで、で一次会は良かったんですよ、楽しく終わって、でその流れで二次会に行ってカラオケ行こうよって、でカラオケ行ってそこでも、アルコール飲み放題なんてね、そんな頼んで飲んでいたら何かねテンションが上がってしまったのか、気がつけばですね私赤いセーラー服をねちょっと着ておりまして、あれーと思って、あまりこういうのする人間じゃないんだけどなとか思いつつもね、その目の前にね、着れるものがあったら着てしまおうというところでね、セーラー服着てしまって、でその後ですね、飲みすぎちゃったのかな、赤いセーラー服を着たままトイレでね、ちょっといろいろと催してしまうっていうね、そんなちょっと地獄絵図がちょっとありましたけどもね、そんなね、皆さんはね、飲みすぎないようにちょっと酒は飲んでも飲まれるなっていうねところありますからね、そこは気をつけてお酒をね楽しんでいただけたらと思います。それでは今日も始めていきたいと思います。この番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第6回目放送、年の瀬にセーラー服を着る男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きない時に無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するやる気スイッチはイベント開催でやる気スイッチ、こちらになりますね。こちら私がですね最近やる気スイッチそんなにストックがなくてね、リスナーの皆さんから何かないですかと、お便りをね、お待ちしてますよっていう募集をしたところ、結構な数のお便り来ましてね、その中から今回抜粋させていただきました。じゃあちょっとねまずお便りをね紹介していきたいと思います。ちょっと2つありますんでね、1つ目ちょっと読んでいきたいと思います。1つ目がラジオネーム伝説の勇者さん。内藤さんこんにちは。僕ももうやる気スイッチを失って5年ぐらい経ちます。そろそろ必要なので探しているんですが、近所の家電量販店にも売っていませんでした。辛いですっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。なかなか見つからないんですよね、やる気スイッチ。売ってないですから、プライスレスですからね。なんでね今日は他のねリスナーの方からいただいたやる気スイッチをねここで、ご紹介したいと思いますから、それをね俺たちは押して、でこれからも頑張っていこうというね、そういうところで、やっていきたいと思いますよ。じゃあ本題のね、いただいたお便り、今回のコーナーのテーマをねいただきました。ラジオネーム赤字社員さん、 こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。やる気スイッチについてですが、僕は自分から飲み会を開催するなど、とにかく楽しいことを自分で企画して楽しみを作ると、スイッチが押される感覚になります。楽しいことを企画することによって、仕事もなんとか耐えよう、しのごうと考えるようになりました。楽しみを作って自分の気持ちを盛り上げれば、やる気とまではいかないかもしれませんが、楽しい未来を信じて踏ん張ろうとするのかもしれませんというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、今回ねこうやってお便りいただきました赤字社員さんなんですけども、まあ、自分から飲み会開催するとか、まあ、楽しいことをね自分で企画して、でそれをやることによって、まあ、楽しいと、でスイッチが入ると、ね、そういうことですから、私たちもねこういうイベントを何か考えたりとか、ね、自ら率先して楽しいことをやっていくと、まあ、日々ね盛り上がってくるんじゃないかなと思うんですけど、私も、まあ、イベントっていうかね、まあ、開催することはありますよ。まあ、それこそ、まあ、先日ね、行きました忘年会とか、まあ、これもね、まあ、いろんな周りの声もありますけど、まあ、私がね率先してじゃあやろうかと言ってお店を選んだりとかっていうのもありますし、あとここ最近っていうか今年ですかね、やったイベントとしてはバーベキューとかやりましたね。まあ、自らねいろいろと用意するのは大変なところもありますから、最近はバーベキューもなんかレンタルでね、機材の方を、まあ、用意してくれて運んでくれてみたいなね。でさらにちょっとプラスアルファの料金払うと食材とかもね一緒に持ってきてくれるなんていう、そんな素晴らしいサービスありますから、まあ、バーベキューやろうって結構大変じゃないのって思ってね、なかなかそういう企画できないよって人いるかもしれないですけども、まあ、そういう、まあ、簡単にできるねそういう業者さんがいますから、そういうのに、まあ、ちょっとね、まあ、頼ってで開催してみるのもいいんじゃないかなと、ね、やっぱしこういうのやってみることでね、まあ、いろいろとテンション上がったりとかしますからね、まあ、そういうところですね。他ねイベントとしては、まあ、最近ですと皆さんインターネットのつながりとか結構多くなったんじゃないかなと思いますんで、まあ、Twitter だったりとか SNS とかそういうところのね、まあ、オフ会っていうんですかね、そういうのにちょっと参加するとか、ね、自分で企画するとかね、なかなか周りの人たちもね企画しようかなって思ってはいてもね、実際に、まあ、企画はね、まあ、行動は起こせないかなっていう人多いと思いますから、まあ、そこを率先してやっていくと、まあ、そこでね出会った、まあ、その友人知人がね、まあ、それから10年20年と仲のいい関係でね、まあ、一緒に楽しく歩んでいけると、ね、そういう時もありますからね、そういうのも一つねいいんじゃないかなと思います。であとね、他にもね一個やる気スイッチいただいていたんですけども、今回のメインじゃないんですけどもね、他のちょっとやる気スイッチ、今のだけじゃちょっとねスイッチ入らないよって人もいるかもしれないので、もう一個じゃお便りねいただいてるからね読んでいきたいと思います。ラジオネームさくらさん、強制やる気スイッチなんですが、私の場合理想とする人やキャラクターが出てくる本や動画を見て俺もこうなろうとスイッチを入れます。正直長くは続かずすぐにオフになってしまいますが、というねお便りいただきました。ありがとうございます。こうやってねやっぱりみんなねいろんなやる気スイッチ持ってるなっていうのはね、今回お便りいっぱいねもらって感じたところなんですけども、こういう自分の理想とする人とかキャラクターとかそういうのが出てくるものとかね、本とか動画とか、まあ、見ると、まあ、やっぱそれにね近づこうと、まあ、人間の脳はね感じるんかもしれないですね。でそれによってちょっとテンションが上がってやる気が出て、で近づこうとね、まあ普通だったらそういうのを見なかったら何にもしないでね休みの日ももう朝から晩まで寝てるだけと、起きたらお酒を飲んでそして寝るだけと、ね、そんな生活かもしれないですけど、まあ目指すものがねちょっと明確になると、いや寝てる場合じゃないと、酒飲んでる場合じゃないと、ね、セーラー服を着てる場合じゃないということで、まあ、ちょっとやる気が出るんじゃないかなと思いますから、まあ、皆さんもねぜひ、まあ、今日ご紹介した、まあ、イベントを開催するとかね、あとは、自分の理想とする人、ね、それに近いような、 何か本とか動画とかね見てみると、やる気がね出てくるんじゃないかなと思います。で、引き続きですねこちらのコーナーでは、皆様からこのやる気スイッチ募集しておりますのでね、どんどんメールの方ねいただけたらと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ、不健康ニスト。このコーナーでは、ネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。で、この不健康ニストというのは私の考えたね、不健康界の金メダリストというね面白いやつでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、おでこのニキビがすごかった、ね、ちょっとこちら過去形にさせていただいたんですけどもね、まあ、若干まだまあ、おでこのニキビはあるかなとは思うんですけど、これでもね良くなったんです。で、どのぐらいすごかったのっていうと、まあ、ある時期からなんですけど、もうおでこがですねもうボコボコになって、もうこれはニキビなのかなって、吹き出物、いやなんかクレーター見たくなってるみたいな、そのぐらいちょっと異常なぐらいね、まあその出来物ができちゃって、で、そんな時、まあ、人に会ったりすると、いや大丈夫と、もう心配されるぐらいですよ。でそのぐらいすごかったね。おでこのニキビもまあ少し良くなってきまして、まあ、今となっては、まあ、若干ね、まあ、ボコボコしてますけども、まあ、人に心配されるほどじゃなくなったかなとねいうところで、でなんでねその時期、まあ、ひどかったのかなっていうと、まあ、ちょっと働いていた、ね、時間というか、まあ、基本的に皆さんね、社会で働いていらっしゃる方、昼間働いている方も多いかなと思うんですよ。朝9時とかから働いて、まあ、夜18時19時まで働くとかね、そういう生活サイクルであれば多分問題なかったんでしょうけど、ちょうどその頃のね働いていた時間が完全にもう夜型だったんですよね。まあ、お昼過ぎから働いて、で、まあ、夜中に帰ってくるみたいな、でそうすると寝る時間もね遅くなりますし、ご飯食べる時間も遅くなると、完全に昼夜逆転している生活をもう何年でしょうかね、もう3年4年ぐらいずっと続けていて、これがね続くとやっぱり体がね悲鳴を上げるんですね、多分ね。その人間の DNA 的なところで、まあ、昔からね人間こうやって進化してくる中で基本は太陽が昇ったら起きて沈んだら寝るわけですよ。そんな中ね、それ逆転した生活していたらそりゃ悲鳴を上げますということで、まあおでこのねそういうニキビがすごかったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあこれすごいから皮膚科とかにも行ったわけですよ。で皮膚科に行ったら、いやもっと早く来なさいよと言われて、で、まあ、薬をね処方されるんですけども、まあ、その時処方されたのが、まあ、ニキビすごい人たちはねみんな知ってるかもしれないですよ。だってこの不健康ニストをね、まあ、皆さんこの聞いてるわけですから、自分もなかなかねひどい不健康ですよという人いっぱいいると思うんでね、今日のおでこのニキビ関係もね、いや俺の方がすごいんだという人いると思うんですけども、私が処方された薬は、ダラシンっていうのとね、あとディフェリンっていうのを処方されまして、まあ、これつけたら一時的にはね良くなったんですけど、でもやっぱりそのちょっと生活が不規則にまたなったりとかするとまた出てしまうと、この繰り返しで、いやどうしたらいいんだろうななんて思っていて、で、まあ、この要因としてはさっき言ったその昼夜逆転の生活もありますけど、この前話した、不健康ニストのコーナーでね話した肝臓が悪いと、これもね一つなんだろうなとはちょっと思ってるんです。これはね明確な まあ、原因ですよとは言われてないんですけど、肝臓が悪いとね、その体の中の毒素っていうのをね、きれいにできないんですよね。それもあって、まあ、昼夜逆転プラス肝臓が悪いと、まあ、これでね、おでこボコボコだったんじゃないかなと思うんですけど、で、なんでじゃあ私最近そのおでこのニキビで吹き出物がなくなったのかというと、こちらね、最近寝る時間が早いんですよ。で、起きる時間が早いんですよね。まあ、だ本来の人間的な生活、日が昇ったらっていうね、そのさっきの話ですけど、もうこのね、地球のメカニズムと合わせて私最近生活してますから、そうするとね、いや体調も良くなるなということで、おでこもねどんどん調子が良くなっていって、で今となってはね、あまりわからない感じになってきたかなと思いますんでね、まあ皆さんね、こういう最近いろいろとね、夜中もやることが多いじゃないですか。お店は深夜までやってるし、で家でもねテレビも深夜までやってる、パソコンなんてねやっていたら別にそんなも24時間好きなものが見れますから、そうすると寝る時間がねどんどん遅くなっちゃうとかってあると思うんですけど、まあよくね言われる人間のその寝て寝る時間というか、一番体にまあいい時間っていうのが夜の22時から翌ね、2時までのこの4時間がなんかゴールデンタイムとかね言われますから、まあ、この時間全部ね、まだ10時に寝ましょうとかっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、ここに被るぐらいの感じで眠るといいんじゃないかなと思うんです。で別にね、遅く起きてもいいと思うんです。早く起きる必要なくて、ただ寝る時間を早くしましょうと、そうするとおでこのねニキビもなくなるかなと思いますんでね、ぜひそういう、まあ、体のね不調とか、ね、ある人は試していただけたらいいんじゃないかなと思っております。じゃああとですね、じゃあ先日ちょっとご紹介私のでお話しさせていただきました不健康ニュースのコーナーに1個お便りいただいているから、これだけね最後ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネームサバカンサバイバーさん、内藤さんこんにちは。自分も目がクソ悪いです。メガネが右マイナス 7.25、 左 8.0 でした。先日ブルーライトを減らすメガネを同じ度数で作ったのですが、どうしても合わず頭が痛くなるので全然使ってません。目が悪くなればどなしのでいいのになと思うと、出費が悲しいですと、お便りいただきました。ありがとうございます。私ね、前のコーナーでね、お話ししました目が悪いと、まあ、今回いただいたラジオネームサバカンサバイバーさんもかなり悪いですけどもね、まあ、どっこいどっこいだなとは思いますけども、まあ、パソコンとかね、まあ、よく使うとメガネでねブルーライトの PC 用メガネみたいな最近流行ってますけどもね、まあ、これをね目が悪い人は度入りのものを作らないといけないっていうのはね、そんなの結構問題になってますけども、まあ、作ったはいいけどなんか、頭にね、頭が痛くなるので使ってないというね、ちょっともったいないかなとは思うんですけども、まあ、合わないんじゃね仕方ないですし、ね、目が悪くなるのを取るのか頭が痛いのを取るのかってね難しいところですけども、まあね、こういうのね使わないで済む、ね、そのぐらい目が良くなるとね本当は私たちいいんですけどね。あとはなんかその PC 用メガネっていうのはその反射がね、まあ、黄色っぽく反射したりとか青っぽく反射したりとかそういうのありますからね、その日常使い、ね、で使うっていうのもなんか変なね、その目の光り方っていうかレンズの光り方しちゃうから、プライベートでは使いたくなくて仕事の時だけ使いたいみたいな、ね、そういうのもありますからね。そうするとメガネを2個もちょっと持たないといけないっていうんでね、結構出費かさんじゃうなと思うんですけどもね、まあちょっと目はね皆さん大事にしていっていただけたらと思います。以上きたれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画エンディングのお時間です。今日はですね、強制やる気スイッチのコーナーではイベント開催でやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーではおでこのニキビがすごかったというねお話しさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、イベント開催ね、まあ、これから、まあ、今はね、まあ年末年始ということでね、いろいろと飲み会だったりとかね、そういうのもありますし、まあ、その後は節分、バレンタイン、ホワイトデーとね、で、あとはまあ新学期みたいなところでね、まあ、イベントなんて作ろうと思ったらね、何でも作れますから、そういうの作ってみるとね、ちょっとやる気が出るんじゃないかなと思いますんでね、いろいろと企画していただけたらと思います。あとは不健康ニストのね方に関してはぜひ皆さん早く寝てね、で、体のね調子が多分整うんじゃないかなと。意外とみんな夜中ね2時3時と、ね、いう時間に寝てるんじゃないかなと思いますから、これを、まあ、12時その0時だったりとか1時ぐらいに寝始めればもう随分改善されると思うんでね、ぜひその辺試していただけたらと思います。ではですね、今日はこの辺でということでね、この番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。でツイッターのね、ツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしておりますので、こちらもご紹介させていただきたいと思います。ツイッターのアカウントの ID に関しましては秀春アンダーバー内藤、こちらですね、HIDEHARU アンダーバー NAITO になります。まあ、このラジオのね関係のつぶやきなんかもしてますんでね、ぜひフォローお願いいたします。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第6回目放送、年の瀬にセーラー服を着る男、これにて終了です。ここまでのお相手は、次酔っ払った時にバニーガールの衣装があったらちょっと挑戦してみようかなと思っている内藤秀春がお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.